PAX
始まりました。自分にも周りにも地球にも意外とありな新しい選択肢をお届けするラジオショーアースハックス、セカンドセッションのメイン MC を務めますおかずクラブゆいぴーと
オカリナです。
よろしくお願いします。
この番組は一人一人のアクションで脱炭素社会を推進するアースハックス提供のもと、アーティストに特化したポッドキャスト、アーティストスポークンで立ち上がった地球に優しい番組です。
いや、言えましたね、オカリナさん。
言えましたか。でもいいで、地球に優しい番組ですからね。ちょっとね、地方民にも優しい番組であってほしいと思う。
ちょっとね、なまっちゃって、ちょっと一瞬自分のなまりで笑っちゃったのが、うん、ちょっとプロとして失格でしたよ。
恥ずかしいですね、ちょっと。
いいんです、やりきればいいんです。
ちょっとやばいなと思っちゃいました
それが前面に出てたんで、
ちょっと申し訳ない、はい、
心配になりましたけれども、はい、始まりましたよ、カニさん。
始まりましたね、
はい、この番組はですね、はい、回ごとにメイン MC が変わっていく進め方で、ファーストセッションがチュートリアルの徳井さんから私たちがこうバトンをもらったということで、セカンドセッションの MC をね、務めていきたいと思っております。 いやもうでもこの話をねいただいた時、うん、なんかやっぱ最近結構、
はい、
SDGs 関係のお仕事が増えてきたなって。
確かに確かに。
この間も海岸でゴミ拾ったななんて、
ねね、
ありましたしね。
海岸でゴミ拾うだけじゃなくていろいろやってるよね。なんかそのそうですね、メダカの、ね、外来種と見分けたりとかもしたよね。
メダカの外来種の見分け方みたいなのを、ね、なんかちょっと、ね、教えてくれる高校生の子たちがいたり、それこそ営業行った先であの SDGs に関わるクイズをこう出してもらったりして ね、みんなで答えてすごい楽しかった思い出がありますけれども、
ね、全問正解してやりましたよね私たちね。
いやそうですね、お金屋さんは違いましたよ、私だけですよ
全問正解。いや私も全問正解
だ、ね、いやお母ちゃん全問正解じゃなかったよ。
全問正解だったよ。
捏造です、本当に。これは
嘘、私どれも間違えて
た。お金屋さん1個間違えてたよ。
嘘、
もういいんですよ、どこでもそんなことすいません、本当に見苦しいところを見せてしまいましたけれども、はい、ということでオカリナさん、はい、お願いします。
はい、そしてこの番組のもう一人の MC を紹介いたします。アースハックスプロジェクトメンバー山本さんです。山本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本です。
山本さん、はい、私たちの先生的存在として、わからないこと気になったことも本当にどうでもいいこととかも私ガンガン聞くんで、
聞きますので、
すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お答えできるかわからないんですけれども、
すいません、
よろしくお願いします。
だいぶオープニングで何回も撮り直してすいません、お待たせしました。
本当申し訳ない。
よろしくお願いします。
大丈夫です、楽しんでやっていきたいと思います。
山本さんってそもそも、はい、何をされてる方なんですか。
確かに
私はあのアースハックスと言われる、はい、まあ、サービスを今運営しておりまして、はい、はいはい、で浅草って何ぞやみたいな、
確かに何ぞや
ってところがあると思うんですけれども、浅草っていうのは一人一人主体的なアクションで、まあ、脱炭素な社会づくりとか地球に優しい社会づくりみたいなところにチャレンジできるっていうところを我々推進していきたいなと思ってまして。
おかえりなさん、聞きたいことあるんじゃないの今。
いやちょっとアースは分かるんですけど、ハックスって何ですか。
あ、英語の意味
ね、うん、ハックスっていうのがライフハックみたいなところあると思うんですよ。なんかうまくこうやってなんかいい結果を生み出そうみたいな、はい、だからみんなで地球を、まあ、うまく付き合ってもっと地球良くしていこうぜみたいな思いで、アースハックスというような言葉にしてます。
私はもう脱炭素社会っていうのがよく分からないなと思ったんですけど、脱炭素って何ですか。
脱炭素っていうのは皆さん生活してる上で二酸化炭素っていっぱい出てると、
はいはいはい、
普通に生活してるだけだと、まあ、地球がこの先も100年以内にはなくなってしまうみたいな、人間が住めなくなるみたいなことになってしまうので、それをみんなで二酸化炭素とか排出を抑えようという動きが世界中にあって、まあ、そういったことを、まあ、脱炭素みたいなことで。
あ、そうだったんですね。初めて知ったかも、
うん、
山本さんすごいですね。
ね、確かに
今なのかもしれないけど、
確かに
すごいな、何でも答えてくれるな、ね、
でもさ、私が一番気になってるのはその SDGs 関連の言葉って、アースハックスもそうですけど、カタカナめっちゃ多くないですか。なんかこう分からせたいのか分からせたくないのかがちょっと分からないっていうか、
なんだっけ、エシカル
エシカルとか、はい、その分かんない言葉が多すぎるんですよね。
ダメなんですか日本語じゃ。
そうなんです、そこなんですよ。
世界に羽ばたくこと、なんか世界の人たちが見て分かるようにってことでそういう風になってるんですか。なんか日本守ろうよの会とかでもなんか
分かんないですけど、なんか分
かんダサかったけど今
確かにちょっとダサいけど
地球防衛隊とか
なんか分かんないけどさ、世界に目向きすぎてて、なんか日本無視されてる感じの名前多いなっていう感じがすごいするって言いますか。
でもお二人おっしゃった通りで、はいはい、日本ってヨーロッパとかアメリカから見た中、見た時に、うん、こういった生活で脱炭素とかエシカルな暮らしっていうのはちょっと遅れてるって言われてるんですよ、ね、うん、でも日本の中ではもともともったいないとか、
うん、あ、もったいない、
もったいない
独自のね、なんか もったいない
っていう、ね、言い方ですね。
おもてなしと、ね、ということで、はい、この番組ではアースハックスプロジェクトに賛同している企業が開発した商品やサービスを紹介しながらリスナーの皆様と一緒に環境地球について考える時間をお届けしてまいりますのでお楽しみください。では早速紹介していこうと思います。
Earth Hacks。 デカボスカートというのを、まあ、我々今開発して皆さんと広めていきたいなってやってるんですけれども、うん、僕らが共通のマークみたいなものを作ってます。なんかそれが糖質オフとかカロリーオフみたいな形で、はい、こう二酸化炭素の排出量が何パーセントオフされてますよこの製品はっていうところを分かりやすいマークにして、
あ、書いてあるんですね、はい、こうやってデカボスコア 79% オフって書いてあるんですね。これ
どこについてるんですか。
今からまさに製品のパッケージだった
り、あ、またついてるものが売られてるわけではないってこと
だ。僕らまだ立ち上がったばっかり
なので、あ、これからなん
です、ね、これから今使っていただける企業の皆さん、どんどん今募集してるというような形にな
って、だってこうやってさ、なんか商品にさ何パーセントオフとか何パーセントカットって言われたら、うん、そっち取っちゃうもんね、やっぱ同じ商品並んでても、うん、
確かに
ね、体にいいんだろうなとか地球にいいんだろうなみたいな、
こうやって、はい、なんかこうやってなんかでもこの裏に隠された企業の皆さんのストーリーだったりとか努力とかいろんなものがあるので、僕らちょっとそれも一緒に皆さんにお届けしていきたいなというふうに
思います。ポストアのデカボって何なんですか。
これがですね、デカーボナイゼーションっていうのが、
デカーボナイゼーション、
脱炭素と、
あ、それが脱炭素、あ、なるほど、
とそれを可愛くしたいとか、まあ、皆さんのなんか言いやすい言葉に直したいなと思って、デカボっていう風に、この言葉が流行っていくっていうようなことを僕ら目指してて、
なるほど、
ってくと、じゃあデカボって何なのってなって、はい、脱炭素って何なんだろう、
勉強してくれる、
デカボって何なんだろうみたいなことを知っていただくきっかけ
に、なるほどね、
なるほどなというような思いでや
っております。では、うん、早速紹介していこうと思います、うん、はい、Earth Hacks。 まずはこちらです。グリームさんの廃材を活用した家具でございます。
はい、ありがとうございます。で、実際に商品を今日お持ちしておりまして、
はいはい、
こちらの椅子になっているんですけれども、うんうん、
すごいコロフル。
こちらが、こちらも環境に配慮して作られている商品というところなんですけれども、
はい、
まあ、どんな商品かと、申しますと、これが麻布十番にあるインテリアショップのグリームさんという会社が作られているんですけれども、実際に東南アジアですね、インドネシアとかで廃棄されている漁師さんのカヌーだったり、
あ、
家の廃材だったりとか、
はいはいはいはい、
線路の枕木って言って線路の
こう固定してる、ありますよね、あのレールをね、クッション性を持たすために、
うん、そういったものが普通も燃やされて捨てられるとか、
はいはいはい、
埋められて捨てられるとかだったのを、じゃあそれを現地で職人さんに、一個一個家具にリメイクしてもらうと、
へ
え、作られてる椅子になっております。
へえ、いや、いいですよね、ね、いいです ね
現地でね、安く作ってなんていうんですか、その SDGs のこう気持ちが高まった人たちになんか付加価値をつけてまあまあの値段で売れるっていう点がすごく、
ちょっと待って、本当に怖いんだけど、ずっと山本さん殴っていいですからねラジオなんで。
じゃあだから殴る前はちょっと
手を挙げてください、
はい、
いやでもすごいおしゃれですよね、
おしゃれおしゃれ、
びっくりしました。
しかもやっぱ元々使ってるものそのままなので色がちょっとまああれですけど、
うん、なるほどね、ちょっと年季が入ってる感じも味があっていいと、うん、
はい、
でもしっかり、でもこれ正直廃材ってなると、うん、
はい、
それこそその廃棄する前ってことで結構木が傷んでたり、
確かに
壊れやすかったりとかってしないんですか。
あ、でも木は丈夫なのでちゃんとダメなものを選別したと、手入れを
使えるやつをちゃんと選別して、
ちゃんと家具の耐久性があるもので、
なるほど、はい、使えるところだけ再利用して、
はい、すごい廃材と思えない、ちゃんとつるんとしてる、ちゃんと
手入れも
しっかりしてある、
やってくれてるんだね、
おしゃれだな、
こんなに感じで生まれ変わったらね、いいですよね。
あ、ストーリーみたいな、なんでこれをやってるのか、うん、どんな背景があるのかみたいなことをしたら、ちょっと僕はすごい欲しくなったり、
確か
に、なんかちょっと環境にも配慮して、
いいことしてる感じもあるし、おしゃれなものも手に入ってみたいな、うん、
あと海外だから配色がおしゃれなのがいいよね、やっぱり、
ね、いいね、
日本だとこんなに派手な感じの廃材とか難しそうじゃない、探すの。
可愛いね、
うん、可愛い。
でも結構お高かったりするんですか、やっぱ。
確かにそうなんですよね、
海外から来てるじゃないですか、言ってみたら、
まあ、来てはいるんですけれども、
はい、
2万円台
とか。あ、おでもだいぶお手頃だと思います、ね、もっと高いかと思ったし。
あ、いいね、いいね。
だってその西麻布っていうなんかやっぱその、
思った西麻布
じゃん。いや、そうなんですよ、だから
ビビったんですよ、
はい、
西麻布で一回構えるよね。
そうなんですよ、だからちょっとひどい言い方しちゃいましたけど、すいません。可愛いね、
テーブルとかもあるんですね。
そうですね、大きいテーブルだったりとか、あとは小物みたいなところで、はい、向こうの廃材のナンバープレートとか、は
い、ドラム缶とか、あ、かわいいですね、確か
におしゃれですよね、ナンバープレートって、はい、
小物とかもあります。
インテリアいいですね、
すべて一点物のものなので、はい、まあ、自分ここの2つとして同じもの、
量産品が嫌な人とかね。
でも最近は多いよね、でもなんか一点物とかが欲しい人とかさ、
こだわる人多いね、多い、確かに。
廃材なんて思えないもんね、本当におしゃれだしさ、うんうん、こちらのデカボスコアはどのくらいになるんですか？
そうですね、デカボスコアが、はい、79% ということ になっております。でこれなんで 79% なんだというところなんですけれども、もともと新しい木から工場で生産するっていうものと比較して、はい、まあ、ちゃんと廃材を利用して現地で、ハンドメイドしてるっていうところの比較の数字になっておりまして、工場とかで作るとどうしても電力がいっぱい使っちゃったり、水いっぱい使っちゃったり、いろんなあるんですけれども、そういうのをオフしてると。
なるほど、その分 79% 普通の素材で作るんだったら結構CO2 が出るところを 79% カットできてるっていう、
そうですね、はい、
これ廃材だけを日本に輸入してそこで日本で作るっていうのとまた違うんですか？やっぱ現地で作った方がそういうデカボスコアっていうのは差があるんですか？
あ、それはまあ、はい、場合によってっていうのは、これどんな運び方をしてるんだとか、あ、なるほど、運ぶ距離とかによってもちょっと変わってくる。まあ、その辺は細かく僕らが、いろんな状況をお聞きして算出しているというところになって、はい、一概に日本で作った方が上がるとも言えないと。
なるほど、
へ、面白いね、
面白いね、
不思議。
でも 79% オフってだいぶじゃない？
そうね、かなりね。だってもうあと 21% ですもんね。
確かに、
確かに、もうちょっと、もしかしたらいつかね、
もうちょっと頑張れば
99% とか、
いや100いけるんじゃない、100
100
目指そう、やっぱり
100って結構大変じゃないですか、
何も作れない、
ね、ああ、なるほど、
そうですよね、
なるほど、作れないですか、
確かに
何もできないですか、
何もできないです、
ね、100でいけないですか、やっぱり
人が作ってないですね、多分
人が考えたことは大体叶えられるって聞いてますけど、そんなことないですか、
確かにそんな未来が来るかもしれない
来るかもしれないですね、確かに、はい、ということでこちらの商品についてもっと知りたいという方はアースハックスのホームページ、インスタグラムでも紹介しておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。
ここまでグリームさんの廃材を活用した家具についてお話ししてきました。
はい、ということで、すごかったね、
すごかったですね。あと山本さんがちょっと何聞いてもちゃんと答えてくれるから、ちょっとどんどん私が失礼になってしまったっていう点ではちょっと反省点はありますけれども、
でもなんか、デカボ覚えましたよ、うん、
デカボ覚えました、
デカボ覚えました、のマークも、
はい、
79% オフということで、
なんか大きい方がいいってことだもんね、オフされてるからね、
そうですね、
数字が。次回はエシカルバンブーさんの竹から生まれた綿の2倍吸収力のあるタオルについてお話ししていきます。
綿の2倍、
私はねこれはね気になってんの、竹から生まれた系は。
そんなことあんの？
私が10年ぐらい前に見た本に竹のやつはすごくいいって書いてあったの、うん、竹でできたマスクがすごい抗菌作用があっていいっていうのを聞いてたから私は気になっています。
なるほど、はい、じゃあ次回また楽しみにしております、はい、ということで山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの番組ではレターを募集しております。配信をお聞きして気になったことや共感したこと、商品についてなどなど、その他感想や質問もお待ちしておりますので、どしどし送ってください。そしてハッシュタグアースハックスをつけたツイートもお待ちしております。よろしくお願いします。それでは今夜はこの辺で。